はい、では数理統計学の9回目をの解説をします。で、今日は主に推定というところの、まあ、第1回前半をやるんですけれども、その前に、前回ですね、正規分布について一つ言い忘れた非常に重要なことがあったので、まずそれについて説明します。で、講義ノートは66ページ、まあ、最初のページですけど、そこを見てください。で、命題 5.3.4 って書いてるけど、これをこの前言うつもりでちょっと忘れちゃったような気がするので言いますね。確率変数 x1 x2 がある。で、大事なのは独立です。独立で、かつこれらは共に正規分布である。ただし正規分布でちょっとパラメータは違うっていうわけですね。 x1 は平均、期待値が m1 で、分散が v1 で、 x2 の方は期待値が m2 で、分散が v2、 こういうわけです。で、とにかくそういう時には x1 足す x2 と x1 引く x2 っていうのも正規分布になる。で、かつそれはどういう期待値とどういう分散を持っているかというと、 x1 足す x2 の方は期待値が m1 足す m2 割になっている。分散は v1 足す v2 分散も割になっている。x1 引く x2 の方は期待値は m1 引く m2 で、分散は v1 足す v2 になる。こういうことです。で、以前すでにですね、この期待値と分散がどうなるかだけはもう以前期待値とから分散の一般の性質をやったので、そこからすぐ出るんですけど、なんかこういうふうな書き方をするとですね、例年試験でx1 引く x2 の分散を v1 引く v2 にする人が少なからず出現します。だからこれは違うよっていうことを、まあ、以下の証明も見て、まあ、確認しておいてください。で、まあ、簡単に証明を書いてあります。で、まずとにかくですね、まあ、プラスマイナスほぼ一緒なので、プラスの方を主に説明しますね。まあ、複合同順で見ていってくれたらいいんですけど、まあ、もうややこしいからプラスの方だけをもう言いましょう。で、とにかく、一般に正規分布になるかどうかっていうのは置いといたとして、単に独立な x1、x2、いや、その前に、単に2つの確率変数 x1、x2 があればですね、その和の期待値は期待値の和です。だから m1 足す m2 になります。これはもう一般の期待値の線形性から出ます。それから、分散は一般にはよくわかりませんけど、独立な確率変数だったら、独立な確率変数の分散の和が、和の確率変数の分散になるから、今回も分散足し算になる。V1、V2 になる。ここまではすぐわかるんです。問題は、X1 足す X2 が本当に正規分布になっているのか、ということですね。それは、まあ、ちょっと証明しないとわからないです。一応、二通り方法を書いておきました。ざざっと説明します。方法1、特性関数を用いる方法です。これ第6回ぐらいかな、中心極限定理の証明の時に特性関数を使う方法があるよって説明したんですけども、第7回やったかな。その方法です。で、特にですね、命題 4.3.6 で特性関数を決めたら、分布が決まると。要するに特性関数が等しい、2つの確率変数は同じ分布であるっていうことを命題として、まあ、天下りに与えているので、それ使いましょうっていうわけです。で、正規分布、ね、M と V による正規分布 X の特性関数は何かって計算すると、5.3.16 のようになります。で、これまあ、マイナス無限大から無限大のガウス分布っていうのが出てますけど、まあ、これは平方完成してやればよろしい、指数関数の中身を。で、物理学科の人はもうこれ散々今まで出てきてると思うんで、これはもう目をつぶってでもできるようになってください。で、生物学科の人はもちろん数学が得意な人はこれできると思うんですけど、不得意な人は、あ、なんかガウス積分でやったなって、まあ多分今学期やってるんじゃないかと思うんだけど、まあそういうちょっと苦手な人もいるかもしれません。で、まあ苦手で、まあちょっとわからんなと思う人は、まあそれでもいいです。とにかく計算したらこうなるっていうことです。5.3.16 ですね。で、とにかく、正規分布の特性関数はこの括弧だっての分かってますから、 x1 たす x2 の特性関数を計算してやればよろし。ここからはまだ確率の話です。5点3点17に書いてあるように、x1 たす x2 っていうやつの特性関数は、これ以前もちょっとやってね。結局、指数関数の型に IS の x1 たす x2 の積が載ってると。で指数関数は型が Y になってたら指数関数の積になると。でさらに、この、指数関数の ISX1 と E の ISX2 っていう確率変数は今独立です。X1 と X2 独立だから。だから積の期待値は期待値の積に分かれます。5.3.13 の2つ目のイコールはそれ。で、でも X1 と X2 はそれぞれ正規分布なんだから、正規分布の特性関数は 5.3.16 で計算したんだから、それ入れました。で、5.3.17 の第2行目に行って、単に指数の型をなんか2つ合わせてちょっと整理して書くとこうなるってわけです。で、これと 5.3.16 よく見ると、確かに M1 たす M2 が期待値になってて、それから σ1 の事情と σ2 の事情を足したやつが、分散になってる。っていうことがわかりますね。まあ、そこまで見なくてもいいけど、とにかくこれで、正規分布の特性関数が出てきたから、X1 たす X2 が正規分布だということがわかります。それ一つの方法。で、もう一個の方法、方法2って書いてあるやつです。で、こっちの方がある意味初等的ですね。特性関数とか何も使わなくても、重積分の考え方だけでできます。で、もう詳しいことは言いませんけど、とにかく一般にですね、XY という確率変数がある。それらが独立である。まあ、独立っていうのはやっぱり大事な条件ですけど、で、確率密度関数がロー X とロー Y っていうやつだったとします。で、X たす Y という確率変数を新たに Z とこう、大文字の Z って書きました。確率密度変数ロー Z はどうなるかっていうと、5.3.18 になります。っていうわけです。でもこれ大体ええ加減に理解しようと思うとですね、Z が小文字の Z っていう値を取るっていうのは、元々の XY はどんな値を取っている時かなって考えてみればよろしい。小文字の Z が X たす Y なんですね。だから Y を Y イコール Z 引く X なんです。で、X は基本的にはマイナス無限大から無限大の値を取り得ますから、マイナス無限大から無限大まで DX で積分して、で、X、大文字の X が X の値を取る確率と、大文字の Y が Z 引く X を取る確率を、まあ、かける。まあ、確率って言っても本当は密度だけど、かけて積分する。そうしたら大文字の Z の、確率密度関数がわかる。こういうわけね。5.3.18 です。で、これで67ページに行ってほしいんですけども、あとはですね、この正規分布の確率密度関数みんな知ってるから、それを 5.3.18 に強引にぶち込んで、あとは計算するっていうわけ。5.3.19 がぶち込んだ結果です。で、ここもまたガウス積分が出てますけど、これまた指数関数の型を平方完成して計算すると、結果的には 5.3.20 になるということで、これまた良かったね、と。こういうわけですね。これは、分散が V1 たす V2、期待値が M1 たす M2 の正規分布の分布になっているということでおしまいです。ちょっとこれ前回言っとくべきなんですけど、ちょっと言うのを忘れちゃったから今言いました。はい。ではですね、これからようやく推定に入ります。ノートでは、67ページの6、推定ってとこですね。で、今まではちょっと復習すると、今までは、とにかく、確率論をずっとやってきました。で、特にコイン投げみたいな、こう、独立な確率変数が N 個あるっていう場合を考えて、で、N が非常に大きくなった時に、どういう極限定理が成り立つのかっていうことをやりました。で、まあ、特に強調したのは対数の法則っていうのと、中心極限定理です。で、今回ね、今日からやるのは推定です。で、推定とか検定で統計の話です。で、この問題に関しては、今までと問題の立て方を逆にします。ということで、6.1 考える問題 をまず書いてるわけです。で、以下の問題文を考えてみるということで、まず問い6、1を書きました。ね。以前も言った例に挙げたもんですけど、コイン10回投げたら10回とも表ですと。で、このコインはイカ様だと思うんですけど、本当ですかってそういう問いです。で、まあもうこれも以前言ったと思うんだけど、これはなんとも確実には答えられません。たまたまコインがね、ちゃんと作ってやって裏表2分の1の確率で出るコインだったとしても、たまたま神様が意地悪をして、ちょうど10回中10回とも表が出てしまったっていう可能性は決して否定することはできない。ね。で、そういう確率はもしコインがね、フェアに裏表2分の1でできてたら、24分の1ですから、まあ大体 0.1% ぐらいの確率であるんですよね。否定はできません。でも、まあ大抵ね、これはやっぱりコインイカ様じゃんって、多分イカ様でしょって思うのが普通ですよね。で、まあこういう、なんか多分イカ様でしょっていうような推論をもうちょっとなんかかっこよくしたやつ。それが検定という考え方です。で、これは正直難しいので、僕自身本当に理解しているかどうかはちょっと自信がないので、一番最後の方に持っていきます。それよりもうちょっとわかりやすいやつやります。次の問い6に、こっちの方がわかりやすい。まずこっちやりましょう。で、これ同じ問題です。同じ問題で、とにかく10回中10回とも表が出た。ね。で、こうなんですけど、この時に、いや、このコイン多分イカ様やと思うんやけど、そのイカ様度はどれぐらいって思ったらいいかなって、そういう問題です。つまり、一回投げて表が出る確率 P っていうのは多分 0.5 より大きいと思うんだけど、どれぐらい P の値をどれぐらいやと思ったらいいのかなっていう、そういう問題ですね。で、これもまた確実に答えることはできません。ね。あくまで上と同じで、本当は P が2分の1なんだけど、たまたま10回中10回表になっちゃったっていう可能性もあるから、そういうこと否定できないから、P イコール2分の1などの確率は否定でき、可能性を否定できないね。だけど、まあ、大体 P はこれぐらいと思っていいんじゃないのとか、から P は 0.8 以上 1.0 以下と思っていいんじゃないのとかですね。そういうふうに P の、まあ、存在する範囲とか存在区間を考える。これが推定の問題です。まあ、特に区間推定とか言いますけど、そういう問題ですね。というわけで、まあ、この二つを考えるんですけど、ともかくまず、今回、今日と次の日ぐらい、来週ぐらいは、推定っていう問題をまず考えてみたいと思います。これでまあ、大体考える問題の解説はおしまいです。はい。では、講義ノート68ページに行ってみましょう。で、ここ、母集団と標本と書いてありますけど、教科書ではですね、だいたい 6.1 節に当たることを書いています。で、教科書割とさらっと書いてるんですけど、まあ、ちょっとですね、なんというか、もうちょっと書いといた方がいいんじゃないかなと思ったんで、まあ、以前教えた時の講義ノートを持ってきて、少し詳しく書きました。で、ですね。まあ、以下のような問題を考えていこうということです。68ページ、6.2、母集団と標本というわけですね。まあ、とにかく、なんかこう、さっきみたいな問題を考えるんだけど、それを今までの確率の文脈ではどういうふうに捉えていったらいいのか、ということを考えます。というのが、この 6.2 節でやりたいことです。さっきも言ったけど、教科書では 6.1 節に相当するところで、まあ、そこをちゃんと見てくれても問題ありません。で、まあ、コイン投げはちょっと簡単なんで、まあ、もうちょっとなんか別の問題を例にしてみましょう。で、まあ、普通ね、統計的推測を使うのは以下のような場合です。まあ、日本人の、まあ、青年男子でも、青年女子でも、別の分け方でもいいですけど、 別に成年でなくても20歳とかでもいいし、10歳でも何でもいいんですけど、とにかくなんかかなりたくさん人がいると、こうサンプルにしたい人がいるっていうことがあります。で、まあもちろん全員のね、身長とか体重とか測ってしまえばそれはいいわけね。で、平均値がどうとか、こう例えば100万人身長を測って身長の分布がどうとかね、そういうようなことを、まあ全部言えるんだったら別にそれでいいです。何も困ったことありません。だけど、普通そういうことは非常に難しい。ね、お金がかかる。人でもかかる。ものすごい大変。大変だから、特にその日本人の青年男子全部とか青年女子全部とか言うと4000万人かもっとおると思うから、そんな測るの大変ですね。だから普通どうするかというと、もっと少人数のサンプルを使って、そこから推定するっていうことをやりたいわけです。で、別の例だと、教科書が割とよく使ってていいと思いますけど、世論調査ですね。これも非常にいいことだと思います。まあ、今度の選挙で誰に投票しますかとかね、この、まあ、今の政府の方針についてどう思いますかなんてことを、まあ、聞きたいわけですけど、まあ、本当は全ての国民に電話をかけて聞けばいいかもしれないね。だけども、そんなんとてもじゃないけど、やってられません。電話してる間に、選挙終わっちゃいます。ね。だから新聞社とかはどうするかというと、まあ、1000人ぐらいとかね、もうちょっと多い場合もあるけど、ランダムに何かこう人を選んで、で、まあ電話とかなんかいろんな手段を使って質問して答えをまとめるっていうことをするわけですね。で、要するにこれは何をやってるかっていうと、まあ、その下の黒丸に書いてある3つの黒丸のところを今説明しようとしてるんですけど、なんか大きな集団があります。日本人全体みたいな、なんかそんなんあります。これ母集団って言います。で、大文字の N 人の構成員からなってるんですけど、この大文字の N は非常に大きい。数学的には無限大とすることが多いですけど、まあそうでなくても4000万とか、めっちゃ多い時もあります。で、それが一つ目の黒丸ね。でも二つ目の黒丸、世論調査とか、人の身長体重とか、で例にしましたけど、この母集団を構成する全員についてなんかいろいろそういう値を調べるのはまず予算とか時間とか人手とかの面で不可能で仕方ないので、もっと少ない人数をこの母集団から選びたい。小文字の N 人を選んで、で小文字の N 人を選んできて、こいつらの、こいつらとか言うと怒られますけど、こいつらの身長とか体重とか政治的意見とか、そういうのを調べて、で、その結果として、元々の母集団、4000万人とか1億人いる人たちがどういうふうに思ってたり、どういう身長とか体重だったりとかね、そういうことを推測したい。それが大体今やろうとしている問題です。で、まあ、世の中でよく使われている調査指標ですね。で、まあ、言葉がすでに出てきましたけど、全体の集団、我々が本当に知りたい集団、これを母集団とこう言います。一方、小文字の N 人だけ抜き出して何か調べるって言いましたけど、こう抜き出してきたやつ、これを標本、サンプル、こういうふうに言います。で、とにかく標本、ね、100人とか1000人とか1万人とか、まあ、調べて、その結果から、母集団、1億人とかのね、なんかデータを得たい、推測したい、と、そういうわけです。で、これがまあ普通の問題の定式化ですね。で、これをもうちょっと確率変数の言葉で書き直したのが、その下、4つぐらい黒丸並んでるとこなんですけど、その上にちょっと4行ぐらい説明書いてあるから、そこをちょっと見ましょう。で、実際にはですね、母集団はさっき言ったように1億人ぐらいとか、まあ1000万人ぐらいとか100万人ぐらいとか。でも、まあとにかくかなり数が多い。有限だけど数が多い。だからもう N 無限大、大文字の N 無限大と思ってもいいだろうっていうことで、数学的には大文字の N 無限大としての理想化をして考えます。で、まあね、母集団の数は普通めっちゃ多いので、どっちにしろ。 これが、この有限性が問題に効いてくることはそれほどないと期待できます。だからここは別にこうやってもよろしい。で、一旦こうやっちゃうとですね、上の問題を下の4つの黒丸のようにかけるっていうわけです。ちょうど68ページの真ん中辺に書いてある4つの黒丸ですけど、とにかく、なんか確率分布に従う確率変数がある。x1、x2、x3、x4、点点点点。で、こいつら x1、x2、x3、x4 は2つ目の黒丸、互いに独立、かつ同分布である。もうそういうふうに仮定しちゃえ、しちゃえ。で、そうなんだけど、標本のサイズって呼ぶんですけど、標本が何個からできてるか、何人選んでくるかっていう、その小文字の n を決めて、x1、x2、点点点、xn、ここの n 小文字ね、の値を1回ずつ測ります。これ要するに、n 人選んできて、それぞれの身長を測ったみたいな、そういう感じです。で、その結果ももううるさいから、大文字で、x1、x2、点点点、xn、とも書くことにしましょう。で、こうやることによって我々は標本を作ったということになります。で、これはですね、まあ、イメージとしては例えば日本人の身長を測るとかいう場合ね、1億人いる人がいるんですけど、1億人いるの人をまあ、壺の中に突っ込んどいて、手突っ込んで一つだけ取り出すとね、もう高校の時から皆さん壺の中に玉が赤玉と白玉がっていうのをいっぱいやらされたと思うけど、あれですね。1億個の人がおって、手突っ込んで1人取り出す。1人取り出した人が X1 という身長であった。次、本当は別の人探したいから、X1 の人は壺に戻さないで、多分次の人取るんでしょうけど、戻しても戻さなくても1億人いたらほとんど変わんないから、もう戻しちゃえ。ね。一旦戻して、もう一回手突っ込んで、次二人目の人捕まえて、またその人の身長は X2 です。同じことを小文字の N 回繰り返す。と思ってくれればいいです。で、さっきから言ってるように、要するに募集団がめっちゃ多いので、そんだけやったら戻しても戻さんもあんま関係ないし、そしたらもう今まで考えてた独立同分布の N 個の確率変数の問題に近くなるやろって、ほぼ一緒やろって、いうわけ。それが3番目で書いてあるね。今まで書いた標本であるっていうわけです。で、4番目の黒丸はとにかくこうやって標本ができたね。1億人の中から例えば1000人選んできて身長を測りました、なんかやりましたね。そのデータを元にしてこれから元々の日本人全体の身長について何か言えね、言ってくれで、そう推測してくれっていうわけですね。まあそういうこと、それが、まあ、我々のやりたい問題ですね。で、ちょっと今まで、ね、確率論で考えてきた状況と少しだけ違うところがあります。今までは、なんとなくですね、コイン投げみたいなことを考えていて、コインを一回投げるっていうのが実験だと言ってました。で、実験を N 回繰り返して、コインを N 回こう投げた結果を作る、みたいなことを割と、言ってきましたね。で、ところがですね、検定問題、推定問題に関しては、1回の実験に相当するものは、N 人、壺の中から取り出して身長を測るということが、1回の実験に相当します。つまり今までは、N 回の実験と言ってたやつが、1回こうデータを取ると。N 個全部で1セットのデータだという意味で、一つデータを取るということに相当します。というわけで、ちょっと今までと区別するために、あまり、統計の方では使えませんけど、このコイン N 回投げるみたいに、N 人1を取ってきて身長を測るっていうやつを、ワンセットのデータという言い方をこれからしていこうと思います。で、ともかく、だからここは標本は1個しかない。標本ってのはあくまで N 人、N 人の結果がつながってるやつだから、ね。N 人全部で1セット。それが1標本です。標本としては1個。だけどその中には N 人のデータが入ってます。ね、でもそういうのが1セットのデータ。それが標本。まあちょっと言葉の定義ですけど、今までとちょっと考えてるところが違うから、ここ混乱しないようにしてください。で、まあとにかく、 この N 人ね、100人とか1000人とかのデータ、ワンセットあるんですけど、逆に言うとワンセットしかないです。これしか目の前にありません。これから元々のその裏にある母集団の性質を調べてほしい、推定してほしいっていうのがこれからやることです。で、さて、じゃあこれどうすればいいんでしょうかっていうわけですね。もうさっきから言ってるように、こんなん確実な答えはありません。ね。千人選んできたんですけど、たまたま選んだ千人がなんかめっちゃ背の高い人ばっかりやったりとか、背の低い人ばっかりやったりとか、そういうこともありえます。ね。だから、目の前にいる千人のデータを見て、元々の集団が確実にこうだなんてことは言えません。だけど、確実には言えなくても、なんか大体このぐらいちゃうかなって、そういうことを言いたいっていうわけ。で、それをまあこれから学んでいくわけです。で、まあこれからそういうことをやっていくためにはですね、いくつかの量を定義しないといけません。で、特に統計の方でよく使われる用語と合わせて定義していきます。68ページの一番下のあたりですね。標本っていうのはしつこいけど、ワンセットあるデータです。ワンセットって言うけど、ワンセットっていうのは小文字の N 人のデータだと思ってください。ね、X1 から XN です。ね。で、まあ、標本がこれなんで、標本平均とか標本分散とかそういうのを定義します。標本平均っていうのは、いわゆる小学校以来皆さんが使ってきた平均値のことです。で、僕が XJ とかについて平均値と呼ばずに期待値ってしつこく言い続けてたのは、この標本平均と区別したいからです。同じ平均っていうのを使うのはやっぱり良くないと思うから。で、ここで出てる標本平均っていうのはもうみんなが小学校から知ってる平均。ね。クラス全員の身長の平均を出しましたみたいなやつです。クラスが小文字の N 人でできてるとして、単にクラス全員の平均を出しましたみたいなやつね。これです。で、まあ、X の上にバーつけて、X バーって書くことが多いです。で、まあ、ちょっと言っとくと、だから、クラスの平均を出したっていうのはどういう意味かっていうと、こう、日本人全体のサンプルとして、この特定の小学校の一クラスを選びましたと、そういうことですね。僕の頃は一クラス45人でしたけど、今は皆さん40人かもっと少ないかもしれないけど、とにかくそんだけを選んだっていうことになります。だから、もう小学校の時からやってた皆さんの平均っていうやつはまさに標本平均そのものなんだよね。次、標本分散っていうのを定義します。で、標本分散っていうのは、もともと確率変数の分散というのをどう定義したかを思い出してもらうと、確率変数がいろんな値を取るときに、取った値と自分自身の平均値、期待値の差を取って自乗して、和をしてさらに N 分の1と、ややこしい定義でした。で、その定義をやる。まさにそれを、この今小文字の N 個のデータについて、なんとなく確率変数の分散と似たような感じで定義した。まあ、そこに定義式書いてありますけど、その V バーってやつです。これ標本分散って言います。で、今まで確率変数の平均、分散は小文字の V から標準偏差をシグマ二乗って書いてましたから、まあそのシグマ二乗の代わりに大文字 S 二乗ってこう書いておきました。ね。これ標本分散。で、標本標準偏差っていうのは、上の標本分散のルート取ったやつ。平方根取ったやつです。で、これは、確率変数の時も分散の平方根取ったやつを標準偏差って言ったから、そのノリで、同じノリで定義したやつです。これです。シグマバーって書いたり、大文字の S って書いたりします。まあ、68ページの一番下に書いてあるとこですね。はい。で、あとですね、この68ページの一番下の脚注ですけど、70番ね。教科書では、なんかそれではなくって、平方和とか、偏差平方和とかも定義してますけど、もう僕は使いません。単に定義ですから、使わなければ使わないで済むので。それから非常に困ったことにですね、吉田さんは、この、鍵括弧をね、僕は期待値の意味で使ってんだけど、なんか、偏差平方和を鍵括弧 X って書いてんだよね。で、これは少なくとも僕の知る限りでは、 スタンダードの書き方で、スタンダードの書き方ではないので、僕は使いません。僕の講義ノートでは一貫してこの鍵括弧の中に何か入ってるやつは普通の期待値の意味で使います。はい。まあ、とにかくこういうふうに3つ標本平均、標本分散、標本標準偏差を作りました。で、69ページにまあそろそろ行きましょう。で、まあ、統計の用語っていうのはちょっと独特なんですけど、今とにかく標本ね、100人とか1000人とか選んできて身長測ったやつ、そっから平均値とか、まあ、分散みたいな量とかなんかいろいろ定義しました。で、それと区別して、元々の XJ の期待値とか分散とか標準偏差を本当は考えたいわけです。我々今それをやりたいね。で、その元々の XJ の期待値とか分散とか標準偏差を、まあ、統計の方では母平均とか母分散、母標準偏差ってこう言います。なんでかっていうと、母集団に関する平均とか分散とか標準偏差、そういうつもりだからです。なんとなく僕は期待値と呼ぶ方がいいと思うので、母期待値って言ってほしいんですけど、あんまり言わないですね。まあ、とにかく、それが69ページの上2行で、で、これからやりたいことは、この今せっかく定義した標本平均とか標本分散とかこういう量と元の XJ の期待値分散標準偏差、つまり母平均とか母分散ですね。その間にどんな関係があるかということを知りたいと、こういうわけです。で、しつこいけど、もう確実なことは何も言えません。ね、さっきから言ってるように、こうフェアなコインを投げても、たまたま10回投げて全部表みたいなことはあるんです。だから目の前にあるワンセットのデータ、ね、人の身長でも一緒、1000人選んできたんだけど、1000人たまたま非常に背の高い人が選ばれちゃったってこともあります。ですから、その目の前にあるワンセットのデータから母集団について確実なことは言えません。だけども、なんかそういうことあんまりないんだろう、ね。そんなコインが、そのね、10回とも表が出て、これがしかもフェアなコインってあんまりありえないでしょうとかね。なんか1000人も人選んできて測ったのに、なんかその人たちが全員めちゃめちゃ背の高い人だったとか、そんなことあんまりないでしょうって、なんとなく僕ら思いますね。で、思ってるのはどういうことかっていうと、結局その背後にあるのはですね、目の前にあるワンセットのデータ、目の前にはワンセットのデータしかないんだけど、このワンセットのデータはおそらく、その元々の母集団から、こうワンセットのデータを選ぶということを、今度はワンセットのデータを無限個選んできたときに、その無限個の中のほぼ典型的なやつが目の前にあるんじゃないかって期待する。そういう考えが背後にあります。で、しつこいけど言うと、もう一回言うと、目の前にはワンセットのデータしかないんです。だけど目の前にあるワンセットのデータは、実はその背後に神様がワンセットのデータを無限回選ぶという操作をやっていて、その中のたまたま典型的なのが目の前に出てきたんじゃないかなって思いたい。これ思いたいです。で、そういうことを考えていきましょう。そうすれば、目の前にあるワンセットのデータが典型的だと思えば、それから元々の母集団の期待値とか分散とか推測できるでしょっていうわけなんですね。で、確率としてはどういうふうに考えるのかというと、これは単純に無限個のデータセットを考えるということですから、X1 から XN を選んだワンセットのデータを無限回やればよし。だから N 人引っこ抜いてくると、ね。N 人選んで身長を測るってやつを、今度はそれを無限個繰り返す。普通の確率の意味で無限個繰り返す。で、やってやればいいでしょうっていうわけです。で、そうした時の期待値とか、なんか分散とかいろんなものを計算して、結果として、標本平均とか標本分散が、だいたい確率としてどれぐらいにあるか、どの分野にあるか、部分にあるか、ということを考える。 無限個のデータセットの中のかなりの部分 60% に関しては標本平均は母平均とこのぐらいしか違わないとかね、そういうようなことをこれから言っていきたいっていうのが大体推定の考え方になります。で、そのためにはまず標本平均っていうやつが、標本平均がその無限個のデータセットについて期待値を取ったらどうなるかなどを考えていかないといけません。ということでこれからそれを考えます。はい、というわけで、ではまず標本平均から考えていきます。定義からですね、標本平均というのは 6.2.1 でした。 XJ ね、1から小文字の N まで N に引っこ抜いてきて、その人たちの身長を平均したやつです。これ X バーです。で、これを今度は XJ の選び方についてさらに期待値を取ります。それを大文字の E で書きますね。さっきから言ってるようにワンセットのデータを無限セット作る、で、それについての期待値を取る。X バーがどういうふうに変わるか。ね。たまたま身長の高い人だけ選ばれたこともあるし、身長の低い人だけ選ばれたこともあるし、身長の高いのと低いのが大体いい塩梅に選ばれたとか、いろいろあるでしょう。そういうのすべてすべての可能性について期待値。まあ、平均してしまえ、確率的に。っていうわけ。それ計算しましょうっていうわけです。数学的には単純です。単に、X1 から XN が独立同分布の確率変数で、で、それを算術平均したやつが 6.2.1 ですから、そいつの XJ の分布に対する期待値は何ですかって、もう今まで散々やってきた、確率でやってきた問題です。で、6.2.2 ですね。確率の線形性、じゃない、期待値の線形性。で、あと XJ は同分布であるということから、6.2.2 が簡単に出ます。だから X バーの期待値っていうのは、実は X1、ね、の期待値と一緒やと。そういうことがわかります。ね。まあ、悪いことではないですね。何言ってるかというと、目の前にあるワンセットのデータから計算した X バーっていうのは、よくわかりません。さっき言ったように、身長の高い人だけでできたかもしれません。だけど、そのデータセットの作り方、が無限通り当然あるんですが、その無限通りについての期待値の平均もしちゃえば 6.2.2 で、これはもともと X1 の期待値と等しい、つまり母集団を表す期待値そのものになっているっていうことが分かりましたね。まあ、これだけじゃ足りないけど、でもいいことですよね。でもこれだけだとまだちょっと足りないですよ。目の前にあるデータがその X1 の期待値とどんだけ X バーがね、X1 の期待値とどれぐらい違うかっていうのを本当は知りたいわけね。だからどれぐらい離れてるんかなっていうことを計算したかったら、これはやっぱり X バーの分散を見てやればよし。もう確率の問題ですからね。今までもある確率変数がどれぐらいの分布の幅を持ってるかっていうのは分散を見ましょう。標準偏差を見ましょうって言ってたから、それやります。その計算してるのが 6.2.3 です。で、もうこう計算すればよろしい。X バーの定義をバリアンスの中にぶっ込んで、で、バリアンスの中身は J イコール1から N の XJ の和なんだけど、XJ たちは全部独立だってもう仮定したから、バリアンスの、和のバリアンスはバリアンスの和に分かれて、でしかも XJ は全部同分布だから、XJ のバリアンスは X1 のバリアンスと一緒で、ということで 6.2.3 が出ました。もう一回復習すると、とにかく標本平均を使うと、標本平均の期待値は 6.2.2。で、6.2.3 がその分散とこうなりました。これなんか以前にもこんなん見たことありますよね。当然ですね。これチェルシェフの不等式とか対数の弱法則とかで見た式です。でもこれいいですね。X バーの事情ってっていうやつの X バーのバリアンスを取ると、そうするとそれは結局 X1 だけのバリアンスの N 分の1だってね。 N っていうのはこう何人引っこ抜いてきたかを表す数でした。 で、まあ、サンプルサイズとかサンプルの大きさとか言いますけど、まあまあ言葉はいいから、そういうことでした。だから、まあ、で、それで X バーの、分布の広がりっていうのは標準偏差だから、こいつのルートぐらい取らないといけません。平方根取らないといけないけど、例えば N が1000だったら、1000の平方根って33ですよね。まあそこそこ大きな数。だから、6.2.3 何言ってるかっていうと、こう、まあ、1000人とか1万人とか選んできて、それをサンプルとして、X バーを計算したら、それは、真の我々が知りたい X1 の期待値と、あんまり違わないんじゃないか、っていうことを主張しています。ね。なかなかいいことです。ね。ということで、標本平均は割といい性質を持ってる、ではないか、ということが、わかりました。まず標本平均はとにかくその無限セットを作るという確率分布に関して期待値を取るね、E っていうのが今それですけど、期待値を取ると X1 の期待値そのものであると、元々の母平均に等しい、かつ X バーの分散を考えるとこいつは実はなんかオーダー N 分の1っぽいと、だからたくさん1万人とか10万人とかサンプルとして選んできたら、そしたら、まあ、かなり X バーっていう目の前のワンセットしかない X バーっていうのは、実は見たい、母平均とそんなに違わないんじゃないかって思えるっていうわけですね。で、これを使って実際、来週、区間推定という話をします。で、次に、じゃあ70ページに行ってください。今度は標本分散と普遍分散って話をします。ここがちょっとね、統計やっててまたややこしいとこなんだよね。今までね、標本分散っていうのだけ定義してきたんですけど、標本分散を今度はね、やっぱりその無限個のデータセットに関する期待値を取ってみましょう。6.2.4 です。で、6.2.4V バーっていうやつの期待値を計算すると、あれ不思議なんですね。こう、X1 のバリアンス、母分散に等しくなってくれるかと思ったらならないんだよね。1-N 分の1っていうのがかかっちゃうんですね。で、まあ、この計算については、まあ、ここに講義ノートに書いてもいいけど、確か本にも教科書にも書いてあったと思うし、まあ、どこにも書いてあるし、まあ、やってみればすぐわかるから、やってみてください。ね。っていうことで、これ困っちゃうんだよね。これすごくトリッキーなんですけど、ね、これ小文字の N が無限大にいったらどっちにしろ0だから、N 分の1、0だからね、一致するんですけど、でも N は本当は100とか、まあ、せいぜい1000とかで使いたいんだよね。そうすると 1-N 分の1っていうのは 0.99 とかで、まあ、ちょっとずれとるわけ。っていうことは 6.2.4 何言ってるかっていうと、 V バーっていうやつの期待値、標本分散の期待値をとっても X1 のバリアンス、つまり母分散には等しくならない可能性が高いっていうわけなんですね。で、まあ、これは困るということで、統計学ではやっぱりその期待値をとったらちゃんとこの母分散に行くような量を定義したいっていうんで、普遍分散という量を新たに定義します。それが 6.2.5 です。別に難しいことじゃないです。要するにそのね、嫌なその 1-N 分の1がかかってんの嫌だから、それ全体で割ってやれと、V バーを割ってやれと、それだけのことです。だけどそうやって定義しますっていうわけね。で、それ 6.2.5 で定義します。ね。でこうすると、もちろんその 6.2.4 の嫌なファクターで全体割ったんだから、U 事情っていうやつを期待しとったら、母分散になります。6.2.6 になります。ね。で、ということで、まあ、これはいい量ですっていうことです。で、じゃあ、とにかくね、この普遍分散、まあ、定義したのはいいんだけどさ、この普遍分散が、実際に母分散、目の前にあるデータワンセットの普遍分散が、この母分散とどれぐらいずれてるかってもやっぱり気になるね。 それ知りたい。知りたかったら、じゃあ、この U 字上っていう普遍分散のバリアンスを計算してみればよし。で、もうややこしいんで、多分今回合ってると思うんですけど、これ何回計算してもすぐ間違うから、やってみると 6.2.7 になると思います。で、結局、普遍分散を、普遍分散の分散を考えると、母分散の次乗、まあ 2× なんか 1n 分の1のマイナス1乗ってあるけど、まあ、大体置いとくと2倍の母分散の次乗、プラスカッパ4っていうのになります。で、カッパ4っていうのは K1 の4次のキムラントっていうやつで、あんまり説明しませんでしたけど、以前、まあ、講義ノートにちょっと書いてある、書いたと思いますね。まあ、とにかくこうなるというわけです。で、これもいいところはですね、6.2.7、一番最初に n 分の1が載ってるってことですよね。だから小文字の n を、まあ、1000とか1万とかしていったら、まあ、このバリアンスはだいぶ小さい。小さいから、目の前にあるデータ1セットから作った U 字乗っていうのが、だいたい母分散とそれほど違わんことが期待できますよ。こういうわけ。でこういう考えをもとにして、区間推定等をやっていきます。で、あとですね、僕自身は実は専門家じゃないんだけども、一応まあ統計学の教科書で出てくる用語があるので、まあこの今回僕らが使っている教科書にも習って、ちょっと用語の説明をしておきます。で、今考えているところをもうちょっと書いてるだけなんですけど、まあ黒丸4つ並んでます。まあ、要するに XJ は IID で、まあ同分布で、で、パラメータセーターで特徴付けられているっていうのは、そういう状況を考えています。セーターっていうのは、例えば、コイン投げの時の表が出る確率 P っていうやつですね。それのこと。で、上でなんか標本平均とかなんか標本分散とか普遍分散とか定義しましたけど、そいつを YN と書いてます。YN っていうのはとにかく上で定義した標本平均とかそういうやつらで、X1 から XN によって決まる確率変数。そういうわけです。ね。今、標本平均の例をそこに例として書いてます。で、まあ、とにかく、N 無限大にしたときに、この YN が考えたい、ね、求めたいパラメータセーターに収束するということが分かってるなら、で、この収束いろんな意味があって、確率収束だとか外収束とか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、ある種の確率論の収束に、で、従って、こう、セーターに収束するとき、これを、YN はセーターの推定量という言い方をします。でそれから確率収束の意味で YN がセーターに収束するときは、YN はセーターの一致普遍量と、一致推定量という言い方をします。で上とは、これとは別にですね、有限の N を考えて、今度は N 無限大じゃないです。でも YN の期待値を取ったらセーターになると、セーターになるとき、そういうときに YN はセーターの普遍推定量っていう言い方をします。単なる言葉の定義ですけどね。で、まあ特に推定量というよりは一致推定量とか普遍推定量というのを問題にします。で、今までやってきた標本平均、標本分散、普遍分散っていうのは今の言葉の定義を使うとこんな風になるっていうわけです。標本平均は XJ の期待値 M の一致推定量かつ普遍推定量である。なんでかっていうと、標本平均の期待値を取ったら M になるから。ね。かつ N 無限大にしたら対数の法則とかで M に行くから。っていうわけ。次、標本分散っていうやつは、なんか 1-N 分の1っていう嫌なのがついてたよね。だから期待値を取っても、そのバリアンス X1 に行きません。等しくありません。N が有限の場合は。だから普遍推定量ではないんです。だけど L 無限大にしたら対数の法則でやっぱり X1 の母分散に行くから一致推定量にはなってます。で最後に普遍分散って変なやつ定義したんですけど普遍分散は分散に対して一致推定量かつ普遍推定量になってます。まあこれは単なる言葉の定義ですけども、まあ、統計の本見ると絶対出てくるからまあちょっと説明をしておきました。はい、では71ページの 6.3 点推定というところに入ります。 で、まあ、すでにね、点推定及び区間推定的な考え方を少しずつすでにもう言ってるんですけど、まあ、もう一回問題を整理しておきます。で、しつこいけど、まあ、どういうことかというと、まあ、そこに書いてある問題例ですね。表が出る確率 P っていうのがよくわからないようなコインを N 回投げました。小文字の N 回投げた。そしたら、表が M 回出ました。で、こういう目の前にはこのワンセットのデータしかないんですけど、こっから P の値を推定してください。そういう問題です。で、これをまあ点推定と言います。どういう意味かというと、本当はですね、これ P の値を推定するときに、P はまあなんか 0.2 以上 0.5 以下だろうとかね、なんか区間で推定するのが普通なんですけど、まずここはね、とにかく1点だけの値 P でもう推定しろと。ちょっとぐらい外れてもいいからって言い方よくないんだけど、この前さっき定義した普遍推定量とか一致推定量とになってるようなものを使って P をとにかく一つの値でもう言ってしまえと。推定を言えっていう、そういう問題です。それを考えましょうっていうことです。で、今日はとにかくこの点推定を考えます。来週区間推定について説明します。で、あと、用語なんですけど、パラメトリック推定とノンパラメトリック推定っていう言い方をよく統計の方ではします。で、パラメトリック推定っていうのは、分布の形はわかってるけど、パラメータがわかんない。そういうやつです。もう典型的な例はコイン投げですね。コイン投げは、まあ、二項分布になる。ね。それはもう分かってる。だから二項分布になることは分かってて、分布の形は分かってるんですけど、パラメータ P が分かんない。表が出る確率 P が分かんない。これパラメトリック推定ですね。で、もう分布の形すら分かんないっていうことも世の中いっぱいあって、そういうのはもうひっくるめて全部ノンパラメトリック推定と言います。当然ノンパラメトリックの方が、格段に難しいです。分布の形わからんかったら一体何したらいいのかよくわかりませんね。わからんけど、わからん時でもチェビシェフの不等式とか対数の弱法則を使うとある程度なんとかできるよっていうのが、まあ今日とか次回やるところです。で、点推定の方法もいっぱいあるんですね。で、僕自身そんなに詳しくないんですけど、統計の本見るといっぱいあります。で、まあこの講義ではできるだけ絞って、教科書はもうその次のモーメント法によるやり方しか載ってないから、ほぼそれに絞って説明しようと思います。さて、では 6.3.1 モーメント法による点推定、ね、71ページの真ん中あたり見てください。まあモーメント法とか言ってますけど、教科書にはモーメント法という言葉すら出てませんが、まあ、よくそういうのを、そういう用語が統計の本で出るんじゃないかと思って、一応用語も導入してきました。で、なんかこう書くとやらしいですけど、もうやってることは非常に簡単です。今までの復習をします。さっきの説でやったことは何やったか。6.3.1 と 6.3.2 です。標本平均 X バーっていうのを考えて、で、標本平均 X バーを無限個のデータセットで平均する、期待値を取る。そしたら、これは母平均、X1 の期待値と一緒。から、X バー、その時の X バー、標本平均のバリアンスは、母分散を N 分の1にしたやつ。6.3.1 と言っているやつです。で、同じように 6.3.2 は、普遍分散っていうやつを標本から作ったんですけど、普遍分散の期待値を取ると、母分散に等しい。かつ、普遍分散の分散、バリアンスは 6.3.2 の右辺。なんかもうちょっとうるさいから N 分の1のなんか大括弧の中に何とか入っているやつ。そういうことを見ましたっていうわけです。で、まず標本平均 X バーの方を見ましょう。6.3.1 は何を教えてくれますかっていうわけです。さっきもちょこっと言いましたけど、要するに X バーっていうやつを無限回、無限個のデータセットから生成すると、期待値は X1 の期待値に等しい、母平均に等しいっていうわけです。で、かつ、X バーの分散は何かっていうと、N 分の1かける X1 のバリアンス、母分散なんですね。だから、 もしバリアンス X1 がそんなに大きくなければ、小文字の N をある程度大きくしてやれば、この分散小さくなるよっていうわけなんです。で、X バーの分散が小さいということは、X バーの値のばらつきが小さいってことですよね。だから、X バーの期待値は、母平均そのものなんだけど、目の前にある X バーっていう一つのデータも、実は、こいつはばらつきが小さいんだったら、母平均の近くにいるでしょって思います。というわけで、まあ、じゃあもうこれでいいんじゃないのっていうわけね。だから目の前にあるデータワンセットしかないんですけど、たまたま身長の高い人ばっかり来ちゃったかもしれないけど、まあ、そんなことは確率としてどうも小さそうだから今言ってることによると。ね、N 分の1っていうのがバリアンスの前にかかってるから。だからもう目の前にある X バーから計算、データから計算した X バー、その値をもう母平均の推定値にしましょうっていうことです。それが単に点推定で、特にモーメント法っていう方法による点推定です。それだけで、普遍分散も考え方は一緒です。 6.3.2 の前半を見てくださいと、こういうわけです。有事上っていう普遍分散を無限個のデータから期待値取ると、母分散に等しい。さらに、U 字上そのもののバリアンスは、やはり N 分の1がかかっとる。なんか小さい量。だから、目の前にはデータワンセットしかないけど、そこから計算した普遍分散、U 字上っていう量は、もう母分散の推定量だと思って使っちゃえ。置き換えちゃえっていうことです。それが点推定。なんか当たり前みたいな感じですよね。これだけだとね。それが点推定です。はい。で、72ページに行ってください。まあ一応注意というか、ちょっとだけ細く書いてあります。今やったよりも聞いててなんか当たり前じゃんって思うかもしれないけど、それだけなんですね。要するに、本当はそれだけじゃダメで、こう今目の前にあるワンセットのデータから計算した X バーが、真の母平均とどんだけずれてるか、このぐらいだったらずれてないとか、もうちょっとずれてるかもしれないとか、そういう確率とか本当は考えたい。でも考えたいけど、それは区間推定といって、もう来週やることにします。ね。だから今はそこまでやってないから、もうめっちゃ簡単。ね。平均、推定するときは単に、こう、母平均の推定に関しては、じゃあ逆や。もともとの、母平均の生成に関しては標本遠近を使う。それだけ。母分散の推定に関しては標本分散だといかんね。普遍分散を使う。こういうわけです。で、あと72ページの上の中っていうところの2つ目の黒丸はもうちょっと意味のあることが書いてあります。どういうことかというと、この今の方法を使うとですね、こう、パラメーター P、コイン投げとかでパラメーター P を推定するときに、2通り以上の方法で計算することができるんです。なぜかというと、まあ、コイン投げみたいにパラメーターはもともと1個しかないような場合が特にそうなんですけど、X1 の期待値、つまり母平均って呼ばれる量は、これ二項分布で、1か0ですから、単に P です。でもすでにやったけど、X1 のこのバリアンスは何かっていうと、P×1-P です。ところが、今のこのモーメント法による推定っていうのは、母平均も母分散も推定できるんですね。で、だから、この P と P×1-P に対して2通りの推定法があります。で、片っぽは P で、片っぽは P×1-P ですけど、片っぽの推定値が分かったらもう一歩計算できますから、でも普通は一般にこれ2つ合いません。標本平均と普遍分散の点推定を計算したとして、そこから計算出てくる、計算して出てくる P が両方一致するとは一般には限りません。だから一般には合わないんですよね、これは。で、別に合わないのは困ったことではありません。しょうがないんです。 そういうことはたまたまそういうデータが出ちゃったんだから、もうそれはしょうがないっていうことね。でも逆に言うと、まあそういうふうにずれた結果が出てきたとすると、まああんまり T は信用できないかなと思ってもいいかもしれませんね。この二通りの方法で P を決めて、そいつらが大体一致してたら、まあ、まあまあいいんじゃないのって思えたりするということですね。はい。で、その後ですね、最優法による点推定っていうのを書いてあるんですけど、これはまあ一応統計の教科書にも載ってるから、まあ一応書いたんですけど、まあもういいかなと思って教科書にも載ってないし、あんまりこういうややこしいことを言ってもしょうがないんじゃないかなと思うので、少なくとも今日のところは、言いません。で、もし気が変わったら来週最優法による点推定って話をするかもしれないけど、まあ今日のところは言わないということで、まあ、一応講義ノートには書いてるけど、6.3.2 節は、まあ、一応講義ではカバーしてないと思ってくれてもいいと思います。はい。ということで、今日のところはこれでおしまいです。